幸せな家庭の鍵。10代の子供と話す。口喧嘩せずに。
娘は14歳ぐらいの時、私に口答えするようになりました。例えば、食事の時間よと呼びかけると、食べたい時に食べるから構わないでと言い、お手伝いの当番を済ませたかどうか聞くと、いちいちうるさいと答えるありさまでした。私も娘に対して声を荒げたり怒鳴ったりすることがたびたびありました。マキ、日本。
親は子供が10代になると摩擦や衝突が生じるため、親としての技量、そして辛抱強さを試されることでしょう。ブラジルの14歳の娘の母親であるマリーアはこう言います。娘から権威の行使の仕方が間違っていると言われると、腹渡が煮えくり返ります。二人ともイライラして、互いにわめき立ててしまいます。イタリアのカルメラも同じような難題に直面しています。息子との言い争いはいつも激しいものになり、結局息子は自分の部屋に閉じこもってしまうと言います。10代の若者は言い逆らう傾向が強いように思えますが、それはなぜでしょうか。付き合う仲間が良くないのでしょうか。そうかもしれません。聖書にも、人は付き合う相手から良くも悪くも強い影響を受けると述べられています。また、今日の若者向けの娯楽の多くも、若者特有と思わせる反抗的な態度を助長しています。とはいえ、他にも考慮すべき要素があります。それらがお子さんにどんな影響を与えるか理解するなら、対処するのはさほど難しいことではありません。それらの要素を考えてみましょう。理性の働きが増してゆく。使徒パウロはこう書いています。私が緑子であった時には、緑子のように話し、緑子のように考え、緑子のように論じていました。しかし、大人となった今、緑子の時のことをやめたのです。コリント第一、13章11節。この言葉が示唆している通り、子供と大人とでは考え方が違います。どう違うのでしょうか。子供は何事も、ただ正しいか間違いかのどちらかで考えようとします。一方大人は大抵、聖者のはっきりしない事柄でも理解でき、深く考えてから結論を出したり、決定を下したりする能力が勝っています。例えば、物事の背後にある倫理的な問題を考慮して、自分の行動が他の人たちにどう影響するかを考えるものです。そのように考えることに慣れているかもしれません。その点で、10代の若者はまだ初心者です。聖書は若い人に思考力を伸ばすよう諭しています。実のところクリスチャンすべてに理性を働かせるよう勧めています。しかし10代のお子さんは理性的に考える能力を持ち始めたために、あなたとそれもごく些細に思えることをめぐって議論するようになるかもしれません。あるいはお子さんの言うことは明らかに良い判断力の欠如を示しているかもしれません。そのような場合、どうすれば口喧嘩せず理性的に話し合うことができるでしょうか。やってみましょう。お子さんは培い始めた理性的に考える能力を試してみようとしているだけで、自分の意見にそれほど固執しているわけではないかもしれないということを念頭に置いてください。子供の真意を探るために、まずその思考力を褒めると良いでしょう。よく考えたんだね。でも、そうした結論すべてに同感することはできないな。それから、考え方を分析するよう助けてあげてください。今話してくれたことは、あらゆる状況に当てはまると思う？お子さんが自分の考えをいかに見直して調整するかに、親としてびっくりされるかもしれません。注意すべきことですが、お子さんと論じ合うにしても、最後には親の考えの正しさを納得させねばならないとは考えないでください。お子さんは同意していないように思えても、その話し合いから意外と、また当人がいずれ認める以上に学び取っているものです。お子さんが 数日後にはあなたの考えを受け入れていても、さらにはもともとそう考えていたと言ったとしても、驚かないでください。
息子と些細な事柄で、例えば妹をからかうとか、物を無駄遣いするとかいった問題で、口論することがありました。しかしほとんどの場合、息子としては考えを尋ねてもらい、そういう事情だったんだね、とか、そういうふうに考えていたんだね、と理解を示してほしかったようです。確かにそのようにしていれば、さほど口論せずに済んだかもしれません。ケンジ、日本。
信念が築かれてゆく。青年期の子供を訓育する主な目的は、その子が自立して責任能力のある大人として生活できるよう備えさせることにあります。その過程には、一定の特性や信念や価値観を身につけさせ、自分を確立させることも含まれます。その自分をしっかり確立している若者は、悪いことをするよう圧力を受けると、それに屈した場合の結果について考えるだけではなく、自分はどういう人間なのか、どんな価値観を持っているのか、そうした価値観を持っている人は、この場合どうするだろうか、と自問することでしょう。聖書にはヨセフのことが述べられています。ヨセフは若い頃から自分をしっかり確立していました。例えば、ポテパルの妻から性関係を迫られた時には、どうして私はこの大きな悪行を犯して、まさに神に対して罪を犯すことなどできるでしょうか、と答えました。創世記39章9節。姦淫を禁じる律法は、まだイスラエル人に与えられていなかったにもかかわらず、ヨセフはその件に関する神の見方を知っていました。知っていただけでなく、どうして私は、という言葉からわかるように、神の見方を自分の見方とし、まさしく自分の一部としていたのです。お子さんも自分を確立する過程にあります。それは良いことです。信念を持てば、友達からの圧力に対処したり抵抗したりすることができるからです。しかし、同じその自分に促されて、親であるあなたにも抵抗するかもしれません。そのような場合、どうしたらよいでしょうか。やってみましょう。口論になってしまわないよう、お子さんの見地を確認するだけにしてください。それはつまりこういうこと？その後で問いかけてください。そう思うのはなぜ？とか、どうしてそういう結論に至ったの？お子さんの考えや気持ちを聞き出しましょう。どんな信念を抱いているのか、述べるよう促してください。もし意見の相違が、聖者の問題ではなく、好みの問題に過ぎないのであれば、全く同感というわけではなくても、親として子供の見地を尊重できるということを示してください。自分を、そしてそれに伴う信念を、確立することは正常であるだけでなく、有益でもあります。聖書にも、クリスチャンは、波によるように振り回されたり、あらゆる教えの風にあちこちと運ばれたりする幼子のようであってはならないと述べられています。エフェソス4章14節。ですからお子さんにしっかりした信念の伴った自分を確立してゆかせ、またそうするよう進めてください。
娘たちの言うことに進んで耳を傾ける態度を示すと、娘たちは親の見方を自分の見方とは違っても考慮に入れるようになります。私は心して親の考えを押し付けずに、娘たちが各自の信念を育んでいけるようにしています。イワナ、チェコ共和国。
確固として、しかも柔軟に。一部の若者たちは、幼子と同じように、せがんだりねだったりして親を根負けさせる術を体得しています。もしも家庭内でそういうことが頻発しているようであれば、気をつけてください。要求に屈するなら、一時的に気は楽になるかもしれませんが、子供は、食い下がれば欲しいものは手に入ると思ってしまいます。改善策は、あなた方のはいという言葉ははいを、いいえはいいえを意味するようにしなさい、というイエスのアドバイスに従うことです。 マタイ5章37節。子供は親の態度が一貫しているのを知っていれば、言い争う気にはならないでしょう。しかし同時に、物分かりのいい親であってください。例えば子供が、その日は門限を遅くしてほしいというのであれば、その理由の説明に耳を傾けましょう。そうするとしても圧力に屈しているわけではありません。道理をわきまえていることが知られるようにしなさいという聖書のアドバイスに従っているのです。フィリピ4章5節。やってみましょう。門限や家の中のルールについて話し合う家族会議を開きましょう。皆の意見に耳を傾けて、関係する要素すべてを考慮してから決めるということを示してください。ブラジルの父親であるロベルトはこう述べています。10代の子は親に何かを要求する場合、聖書の原則に反するものでない限り、心よく聞き入れてもらえるということを知っているべきです。言うまでもなく、親として完璧な人はいません。私たちは皆何度もつまずくのです、と聖書は述べています。ヤコブ3章2節。口喧嘩になった原因の少なくとも一部があなたにもあるのなら、お子さんに謝るのをためらってはなりません。自分の落ち度を認めることにより、謙遜さの模範を示し、お子さんをそれと同じような行動をとるよう導くことができるからです。
私は口論の後、気持ちが落ち着いてから息子に感情的な言い方をしてしまったことを謝りました。それで息子も気持ちが落ち着き、私の言うことに耳を傾けやすくなったようです。ケンジ、日本。
復習として考えてみましょう。子供と口論してしまう原因は私のどこにあるのだろうか。子供のことをよく理解するためにこの記事をどのように活用できるだろうか。子供と口喧嘩せずに意思を通わせるためにどんなことができるだろうか。記事の終わり。